鈴も歩みの影朗がくれた夢でした。波コスミックのひふみ言葉、現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士の奈美さんにお越しいただいています。奈美さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
新しく令和になりまして、
はい、
新元号の下でも奈美さんからいろんなお話を伺っていきますので、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、はい、今日はどんなお話でしょうか。
はい。令和元年5月3日ということでね。
はい。
皆さん連休中でお休みでね、外出されてる方や、もうちょっとお疲れになって、お家でね、ゆっくり、お家のこと、家事ごとしながら、ラジオを聞いてくださってる方もお見えになるかもしれないんですけども、はい、今日は5月ね、最初の週ですので、さつきのお話っていうことで、はい、5月の行事やいろんな風習や習わしについてお話しようと思います。
はい、お願いします。
はい、お願いします。まずね、さつきっていうのは、和名でね、5月のことさつきって言うんですけど、他にもね、例えばあやめ月、勝負のね、あやめ月だったり、うげつって言ったり、さみだれ月とかね、いろんな呼び方があるんですけど、通常ではね、さつきって言われると5月っていうね、はい、皆さんご存知かな、隣のトトロっていう、はい、宮崎駿監督のね、皆さんご存知のアニメ映画、ね、はい、あれもさつきちゃんって主人公の女の子いますね。
そ
のね、さつきちゃんっていう子のさつきも5月からのさつき、はい、で、めいちゃんって妹いましたね。
妹がめいちゃん。
迷子になるめいちゃんですね。猫バスに発見される。はい、めいちゃんも実は5月を英語でメイって言いますね。だから5月で実はさつきちゃんとメイちゃんだっていう説もあったり、
はい、
で5月の晴れた日に田舎へ引っ越ししてるとかね、その5月になんかこうちなんだところがいっぱい出てくる隣のトトロだと、
そうですね、
はい、言われてたりしますが、うん、実はね、このさつきの漢字で書くとね、こう白いっていう字に下にね、ちょんちょんと書いて、こう十っていう数字を書くようなね、こう漢字なんですけども、はい、そのさつきのさっていう字には実はね、漢字に意味がありまして、実はこのさっていう文字は神に捧げる稲穂という意味があります。
そういう意味があるんですか。
そうなんですね。で、今ね、月、さつきのことをいろんな名前で呼びますよとお話ししたように、さなえ月っていう、苗をね、育てる月ですよ、田植えが始まりますよっていう月の、さなえ月の略でもあるっていう一節もありますが、例えばね、さつきっていう言葉のね、語源でパッとこう思い浮かぶと、さつき晴れってね、
はい、
なんかこう、思い浮かべる方も見えると思うんですけど、実はね、これ同じ字で5月晴れって読むパターンと、
はい、
これさつき晴れって読むパターンと意味が違うっていうことで、これね、割とどっちがどっちだろうっていうね、なんかどうやって読むんだろうとかね、意味はどうなんだろうと思われてる方もお見えになるかもしれないんですけどね、
はい、
実はね、さつき晴れっていうのは実はさつきって旧暦、和暦で旧暦だとね、旧暦っていうのは1、2ヶ月早いんで、通常の6月から7月のその梅雨時期ぐらいのことを昔はさつきって言ったということで、はい、その頃に梅雨時期に晴れた、ね、晴れ間が出たよっていう、毎日雨降ってる中で今日は晴れ間が出たよっていうことをさつき晴れって言うんですね、
はい、
で今みたいに5月のね、こうゴールデンウィーク連休中にバーッとこう晴れてて、毎日暑い日がもう夏みたいな日が続いてるよっていうことは、すがすがしい晴れですねっていうことで5月晴れ と読みが違うっていうことがね、まず一つありますね、
はい、
で実はね、あの陰暦でいうとこの5月っていうのはもう季節は夏です。でまあ新緑の時期でね、やっとこうちょっとあの夏っぽくなってきたなっていうね、今日なんかもう真夏日で外をね暑くって、ね、あの喫茶店もアイスコーヒーがみんなね、あの飲んでる人が多いようなもうホットじゃなくてアイスっていうね、
ね、
うん、あの季節を感じてますけども、はい、実はあの5月6日、来週の月曜日ですね、はあの今週の日曜日かな、5月6日は立夏、月曜日かな、
月曜日ですね、5月6日は月曜日になってますね、
最終の連休の日ですね、はい、あの立夏でもう暦では夏ですね、
はい、
はい、になりますし、それからあの八十八夜でね、あの立春から数えて88日目っていうことなんですけども、あの今年は5月2日が実はあの88夜だったんですね。で八十八夜っていうのはこれ二十四節気の中の雑説なんですけども、あの夏から春から夏に季節が進む頃ですよと、種まきとか、はい、茶摘みのね時期ですよっていうことで、八十八夜のお茶なんかもね有名で、はい、でね、あの八十八夜にあの取ったねお茶を飲むと不老長寿っていう意味がね、長生きするっていうふうに言われてて、はい、その頃のお茶が体にいいし美味しいよっていうふうにね昔から言われていたりもしますね、
はい、
それからあの88っていう数字でお米っていう字になるように88ね、こう88
で、ね、
はい、であのこの88夜頃っていうのは全国でもね様々なご神事の行事がたくさん行われているっていうことで、京都ではねあの5月の15日の日には葵祭り、葵祭っていう京都三大祭りの中の一つですね、はい、あの京都最古のお祭りと最も古いお祭りだと言われている鴨神社のね鴨祭、鴨祭りっていう風で、平安時代からねずっとあの長く伝わってる実はお祭りでして、昔ね公家だった時代は、国家行事として行われていたと、もう国を用いて行われていた行事であると、で、あの上賀茂神社、下賀茂神社のね、あの祭礼であるっていうふうで今もね、あの行われていて、あの御所から下賀茂神社、上賀茂神社、それからで、あのこうほう皆さんでね、あの僧侶、祝詞を僧侶したりだとか、はい、供物を奉納したりだとかね、そういうことが行われている行事として、今でも残っていますよっていうことでね、でも実はあの中国の方のね、もともとのあの歴の いろんな言われから言うと、実は前ね、あの5月5日の、節句の話をした時にね、はい、あのちょっとお話触れましたけども、実はねこの雨の多い時期っていうのは、悪月禁止、要は災難事が起きることが多いですよ。例えば洪水が起きたりとか、それから昔で言ったら戦乱が起きたりとかね、そういう時期で割とこう悪いことが起きやすいですよっていう時期だったと。で例えばそういう天災やなんか以外でも、物が錆びるとかカビるとかね、昔は保存状態がね今よりも悪かったですから、そういうことがねたくさん起きましたし、それから体調ももちろん崩しがちと、体の方もね、あの崩しがちですよっていうことで、邪気払いをしましょうっていうことがたくさん行われてきた一つに節句がねあって、お勝負でね、あの勝負湯に入ったりとか、それからあのこうお酒を飲んだりとかね、あのするよっていうことをちょっとお話ししたと思うんですけど、実はね中国の方の習慣が記載されている慶祖祭時期っていうものがあって、その中にはね、この5月5日の頃っていうのは、人々は百草を踏んで歌い踊り、よもぎで作った人形を門に掲げて毒気邪気を払い、菖蒲やよもぎで作った人形や虎の形をしたものを軒下に飾ったり、菖蒲酒を飲んだり薬草を摘むという習慣がありましたよっていう風に祭事記に記載されているということで、まあ、あの邪気払い月間みたいなね、そういうことが多分行われていたと
なるほど、すごくでも分かりやすく、
そうなんですね、で実はね、あの今5月5日っていうのは、まあ、子供の日イコールなんかこう男の子のね節句みたいに、あの今はもうあの の現代ではねなってますけど、それも実はね最初あの中国から習わしが伝わった頃っていうのは意味が違うあのことで、実はねあの菖蒲や、よもぎで作ったあの屋根、吹いた屋根の中で、踊ったりそういう踏みしめるとかっていうね他の神を迎える行事として実は最初は伝わっていると、それも身を清めてさつき痛み物をあの痛む清めるっていうことで田植えの前に他の神を迎える女性が行う行事の節句だったんですね、もともとは。
はあ、他の神を迎える、
でね昔っていうのはご神事は女性がするものだったんですね。今でこそ男性がっていうね、こうイメージが例えば神主さんだったり、まあたまにね女性の方もお見えになりますけど、こう男性が主でねやっているイメージっていうのが強いんですけど、例えばね沖縄なんか中国のねそういうあの文化や習わしがたくさん伝わって現代でも残っている間では、あのユタさんとかノロさんとかっていうね、まあノロさんなんか特にねそういうご信じされている方やなんか女性ですね、っていうのはあのそういうねあのこう神事のことっていうのは女の人じゃないといけないよっていう決まり、例えばあの過去にねあの君の名はっていう映画ありましたね、
はい、
であの口上酒噛んでベーと出して、うん、あのお酒を作るのを見ましたかね、あれ何やってるんだろうって、
ドブロックを作る時の
そういうことですね、口の中で噛み砕いたものを戻してそれを神様にお供えするっていうね、
そう発酵させるんです
よね、そうなんです、その唾液で人間の唾液で発酵させることで、あのお酒神酒を作ると、いうことをあの、ね、あの映画でもやってたんですけど、そのね口上酒っていうものも実は昔から男性がじゃあ噛んじゃいけないのっていうことで、ご神事っていうのは女性だってお話ししましたね、これ男性が噛むと腐るそうで、DNA ややっぱり細胞成分が違うから女性じゃないとあれもダメというふうにね言われてると、伝えられていまして、あの映画でも女の子がねあのしてますけども、まあ、巫女さん
となってですよね、
そうですそうです、そうですね、女性じゃないとダメよと、でそれもまあ過去の時代ではあの女性がご神事としてそういうことをしてるっていうふうに伝わってるのが、まあ、公家に伝わり、それが武家に伝わり、まあ、武家は当然ね徳川の時代ですから、あの男の子勝負っていうのが勝負とか勝負っていうね、
はい、勝ち負けに勝つ、
そうですそうです、そういうことに伝わって、男の子のお祝いとして兜を飾って吹き流し鯉のぼりをね飾ったりっていうことで、男の子の節句っていう風にだんだんこう流れがね伝わり変わってきたものだという風に言われてて、実は女の人が田んぼのねその稲作をあの祈願するために行う行事だったっていうことが元々だっていう風に言われてるんですね、で今ねあのまあ地方によってあの気候の差がありますのでね、時期が多少のずれはありますけど、だいたいゴールデンウィーク前後ぐらいからあの田んぼのねあの稲の行事を農業されてる方っていうのは、今準備期間で苗作りとか、あのもみをねあのこう作業したりとかね、いろんなことをこうされてる方がねたくさんお見えになると思うんですけども、もともと日本っていうのは農耕民族で、あのお米をねあのもう神様と一緒にそのものをいただく、ね、で最初にその奄美清とか、まあ、沖縄でもそういう言い伝えがあるけど、そういうお米のね元になる種があって、それからお米作りが始まったって言われてるぐらい、日本っていうのはお米とはもう密接な、ね、関係、日本人っていうのはあのお米とは密接っていうことで、あのもう一度あの何が今小麦粉がねあの主流になってる家庭やお家が多かったり、まあ、あのパンが流行ってたりとか ね麺も流行ってたりとかで、あの美味しいものはたくさんあるんですけども、実はあの小麦粉っていうのは日本に伝わったのはもっともっと後の話でね、もともとはお米を食べてた民族です、であのちょっと前にね、なんかあの猫はなんで魚を食べるのかっていう番組やってたの見ました？
見ました。
なんかのチコちゃんかなんかでやってましたよ ね、あれでも実は世界中の猫は魚食べてないっていうのやってましたよね。
そうですよ
その国の民族の食べるものが習慣づいてるっていうね、
そうですね、
だからある国ではパスタ食べてたり、
うん、
ある国ではトウモロコシ食べてるっていうね、
そうなんです
よね、やってましたよね、
はい、
それと同じようにやっぱり日本はお米と魚を食べてる文化だったから、うん、猫は魚を食べるっていう風になんかこうね、うん、あの記憶されてる、DNA にも記憶されてるのかなっていう風に言われてきてますけども、やっぱり日本人の DNA っていうのはあの農耕民族、お米がもうとても深く根付いてる。でそれが食が欧米化したために生活スタイルや細胞や考え方や肉体や脳までが欧米化してきてるとも言われていると。で令和にねこれ時代が変わってきて、まあね、いろんなこと言われてる方たくさんいますけども、あの私自身ね令和ってとてもねあの素敵なあの名前だなと、で新しい時代がこう本当にまた変わっていく、新たにあの変わっていく。で平成っていうのはあの平和になる、平らになるっていうね、あの意味があって、こうあの昭和から次の時代へつなぐための時代だったっていうふうにね、あの皆さん言われてまして、あの天皇、まあ、上皇様もねそういうふうにお話にされたりとかしたんですけど、あの今からの時代っていうのはまた新たにね変わっていくことたくさんあるんですよ。今まで10年前にはなかったものが今あるものってすごいあるん で、また今後この10年、令和10年までの間にまたもっと新しくね変わっていくことが、来年オリンピックもあったりするし、たくさん出てくるんですけど、便利とか、利益性をね人間が求めると壊れるものがたくさんあるんですね。失うものや壊れていってしまうものがたくさんあるので、残すもの、それから必要ないものっていうものを人間は知恵がありますから、そこで考えていってほしいなっていうふうにすごく思いますね。
そこをねきちんと見極めて、
はい、そうですね、
私たちは新たなる時代を歩んでいかなければ、はい、ということですね、
はい、であの一番私が今言いたかったのは、うん、お米を食べてほしいっていうことが言いたかったんですけどね、あのお米を食べ、ね、噛み合わせて食べるっていうことが、うん、日本人の肉体と精神には、うん、とても必要なんです、うん、でね今ねお米1日に1回も食べないっていうお家もあるそうで、って私もびっくりしたんですけど、お米食べないのって、ね、でも米食べなくても死なない、まあ、確かに他に食べるものいっぱいあるけどってね思ったんですけど、お米ってとても大事なのでね、ぜひ食べていただきたいと思います、ね、
古来から私たち日本人に伝わっている食べ物ですから
ね、
大切にということです。
はい、
はい、
ありがとうございました。
さあ、来週は奈美さんどんなお話でしょうか。
はい、来週はねゴールデンウィーク明けて10日の金曜日になります、うん、でこの時期ねあのよく言われている5月病っていうことをね、はい、ちょっとテーマにお話ししようと思いまして、はい、5月病をやっつけろと、心に体力をつけようっていうテーマでお送りしたいと思います。
じゃあぜひ皆さん楽しみにお聞きいただきたいと思います。
はい、はい、お願いいたします。はい、
ナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字 line@nami.cd は半括小文字 nami.cd です。 Gmail では nami.cd101@gmail.com、 全部半括小文字です。 nami.cd 数字で101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。ナミさんありがとうございました。
ありがとうございました。